恵み深い天の父なる神様、大震災は多くの悲しみを私たちにもたらしました。またいろんな場所が引き裂かれ、それぞれの心も引き裂かれたでしょうか。けれども今日はイエス様が死が勝利に飲まれたと聖書にあるように、死を打ち破って復活なさったことを見つめ、記念し喜び、私たちも最後は果てていくのではなくて、天の御国に旅立つことを深く覚え、賛美をお捧げしました。残念ながら毎年このイースターには納骨堂の鍵を開けてお一人一人の名前を呼んでおりましたけれども、代わって明日二十数名で防護服を着て納骨堂の扉を三年ぶりに開け、祈りを捧げ、お花を捧げ、そして賛美歌を捧げたいと思います。天にあっても地にあっても、また山口県にあっても九州にあっても、ここででも私たちの絆は何者も断ち切ることができないことを、このイースターの復活節の日に宣言し、どうか今深い悲しみや痛みの中におられる方がこの中にもいらっしゃいましたら、また全国各地で耐えている方々にもあなたが届いてくださって、豊かな大きな人知を超えた慰めが与えられますようにお願いします。特に今野恵子さんの愛してやまなかったご家族、ご主人様や、高文君、また夏希さんの上に神様が豊かな守りと慰めと、また恵みをお与えください。これから聖書を開きますので、どうぞよくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。改めましてイースターおめでとうございます。先週の日曜日は私は留守をしましたけれども、福牧師の先生が今日開きました聖書の前の箇所、ヨハネの19章からイエス様の十字架の場面を お話ししてくださいました。いろんな人たちがイエス様の十字架の身元におりましたと。例えば女の人たち、例えばイエス様の服をくじ引きでなどしているちょっと信じられない兵隊たち、それから以前はキリストと関係あるということをこそこそと隠していた国会議員などが後には変わったなどのお話をしてくださいました。で、今日のテーマはその続きの20章ですから、そしてどうなったか、十字架でイエス様が死んでしまって、みんな涙で暮れて、本当に悲しい物語で終わったではなくて、イエス様はよみがえられたんですというテーマで、続きの20章、あの時十字架のもとに佇んだ女性たちはどうなったんでしょうかということ、読み合わせをしたいと思います。それでは前の方にも移りますが、ヨハネ20章の一節、ご一緒にお読みいただいていいですか。はい。さて、週の初めの日に、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。皆さん、解説をしますと、一週間の初めの日は今日本だと月曜日という印象です。2000年前の聖書の国ですと、これは今で言うと日曜日なんですね。日曜日から出発するんです。なんだか月曜日から働いて、あくせく働いて疲れたなーって、日曜日休んで月曜日という印象ですが、そうではなくて週の初めは日曜日。さあ、日曜日の何時ぐらいでしょうか。朝早くまだ暗いうちに、今日は日曜日です。4時に起きた人がいるでしょうか。 6時頃の人いるでしょうか、昨日遅くて8時頃来た人がいるでしょうか、朝早くまだ暗いうちに十字架のもとに佇んで深い悲しみを味わったあの女性たちの中の一人、マグダラのマリアと呼ばれていた人、まあ、あのマグダラ地方ってあるのでそこ出身の人じゃないか、カツラオ出身でいわきに住んでいる、双葉出身でここに住んでいるように、双葉町の猪狩さん、カツラオ出身の猪狩さんのようにマグダラのマリアと呼ばれていたんじゃないかと多くの人は解釈しますけれども、さあ朝早くここに来るまでの記録がイエス様のお弟子さんが書いたこのヨハネの福音書じゃないところにもうちょっと詳しくあるんです。それで今日引用箇所一つしかないですが、一丸を出していただきますから、ご一緒にマルコの福音書の15章の終わりから47節読みましょう。はい、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。皆さんもお葬式に行ってご親族じっとどのように納棺されるか、あるいは収骨されるか、埋葬されるか、最初から最後まで見届ける方多いと思います。彼女たちも見ていたんです。じゃあ続きの16章1節読みましょう。はい、さて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。先週の福牧師先生の話を思い出していただくと、これは金曜日なんです。で、私たちは朝が始まるとカレンダーがめくれて一日が始まります。聖書の国は日が沈むと一日が新しい一日がスタートします。で、この安息日というのは金曜日の日が沈んでから始まるんです。安息日って何ですかっていうと、まあ、安らいで休みを取る日のようにも思いますけども、仕事をしない日、神様を思う日なんです。ですから埋葬の仕事がお葬式屋さん来てやるようなことができないので、ですからわっさわっさとキリストを十字架から下ろして国会議員が申し出て墓に葬って、女の人たちがその顛末をじーっと見ていた。もしかしたらあれはきちんとした葬りの方法じゃない、もう時間が日没が近いから午後の3時に息が引き取って日が沈むまであと2時間しかないとか、あとこれぐらいしかないとか、本当は倍の時間かけてやるものをなんだかちょっとダイジェスト版でやったんじゃないかと思ったかもしれない。また日本でも葬儀屋さんが来たら、夏ならばドライアイスを持ってきます。病院でもアルコールでご遺体を拭いたりします。で、綺麗な着物を着せたりします。で、いろんなやるべきことがまだ足りないと思ったか、油を塗りに行こうと思い、買い物なんかができない安息日の前に全部用意していたんです。だからイエス様のもとに行こうとする気持ちが読み取れる箇所です。さあ2節を読みましょう。続きの2節。はい、そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。皆さん、日没の前にイエス・キリストの葬りをもっと心を込めて私たちの手でやりたいと思って買い物を済ませて、そして安息日が明けて日が昇った時に明るくなった時に墓に着くように時間を逆算して急いだんです。どれほど準備をして、皆さんも教会に来る時に前の日から準備する人がいるかも分かりません。逆算して礼拝に遅れないように来る人もいると思います。で、早朝日が昇った時に墓に着いたんですが、3節を読みましょう。はい、続きの3節。はい、彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。へえ、皆さん、向こうのお墓は日本のように仮装じゃないですから、土葬ですから、いたずらされたら困りますから、日本なら鍵をかけるところですが、大きな石を転がしておくんです。来年私と一緒に聖書の国に行きたいと思っている人は多分2箇所行くと思います。伝統的にここでイエス様が十字架について納められたと言われている場所、もう一つは違うかもしれないけど聖書の記述と非常に似ている、石を転がしかけるのには本当にこうじゃないかというような場所。聖書の記述はそっちの方がイメージが出るんですが、女手では動かせないような墓石です。また本当は万兵もいたはずなんです。 だったら行ったって墓石を動かせないんだら会えないでしょ。買い物したけどもご遺体に乗れないでしょ。無意味なことはやらない方がいい、家で寝ていたらいいんじゃないの、という彼女たちではなかったんです。目の前に行っても困難はあるし、キリストのもとに行けないかもしれないけども、行かざるを得ない自分自身がいたんです。今日私たちも教会に来て家で寝そべっててもいいはずだし、買い物行ってもいいはずなんですが、やっぱりイエス様のもとに行きたいと、キリストの十字架が掲げられている教会に行きたいと、いそいそと準備をして、あるいは身支度をしてここにやってきたという点では同じなんです。さあ、じゃあ今日の箇所に戻りますね。このような解説をした後で2節を、今日の箇所を読みますと、ご一緒に2節を読みましょう。はい。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て、誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。まあ、もう一つ前の一節をもう一回出していただくと、明るくなってた時にちょうど着いたとマルコには書いてあるんですが、そしたら墓石どうしましょうって、その墓石が動かしてあったと。そうしたら、皆さんがもし侵入禁止の双葉郡に住んでいる方がおられたら、行ってみて鍵が開いてたらちょっとぎょっとすると思います。ガラスが割れてたら泥棒入ったかなと思うと思います。死ぬ跡があったらイノシシが入ってるんじゃないかと思うと思います。そしたら入るの躊躇すると思います。女性ならばもし泥棒が中にいたらもっと危ないんじゃないかって男性を呼んでくると思います。マグダラのマリアは墓石が動いてるもんだから、じゃあ自分で調べたらいいのにって、ちょっと怖かったかもわからない。きっと泥棒が入ったと思ったようです。のでキリストの弟子のもとに急いだんです。さあ、それでは、じゃあ先ほど2節を読みましたので、誰かが盗んでいったと、わけがわからないと、シモン・ペテロ、シモンというのはお母さんお父さんがつけた名前、ペテロというのはお弟子さんになってからイエス様につけてもらった元漁師の名前、シモン・ペテロのところに報告したんです。じゃあ弟子たちはどうしたか、3節読みましょう。はい。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。墓へ走っていた弟子たちの様子は、じゃあ4節読みましょう。はい。2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。もう一人というのはどうやらこれを書いた、キリスト伝を記録した、やっぱり漁師で12人の弟子の中で一番若かったヨハネのようです。若かったから足が速いから競争じゃないけど、ペテロより先についてしまったか。ペテロはよく湖に飛び込んだ記録が出てきますが、泳ぎは得手だったかもしれないけど、走るのはあんまり得意ではなかったか。いずれにしてももう一人の弟子の方が早く墓石が動かしてあった場所に着いたようです。じゃあ5節を読みましょう。はい。そして体をかがめて覗き込み、雨物が置いてあるのを見たが中に入らなかった。やっぱり若いから、男性なのにちょっと怖かったんでしょうか。早く着いたら入ればいいのに、一人では入る勇気がなかったか。中をいぶかしがって覗き込んだようです。しかしペテロは違いました。後からやってきて、6節を読みましょう。はい。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあって、7節、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。よく飲み込めなかったと思います。誰かが遺体を盗んでいったならば、なんで雨布だけあるんでしょう。ご遺体に巻かれたまんまで、そのまんまで亡くなっているはずです。雨布がそこにあり、頭に巻かれた布はちょっと別の場所にあった。これは一体何のミステリーでしょうかって。さあ、8節を読みましょう。はい。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。先に着いたから先に入れば第一発見者だったのに、後から来たいつも弟子の筆頭の勇ましいペテロが最初にまじまじと見て、もう大丈夫そうだったからヨハネも後で入って、なるほど、本当に遺体がない、マグダラのマリアが言った通りだ、で信じたと書いてあるので、なんだかイエス様の復活を信じたかのように読めますが、そうじゃない、盗まれた、亡くなっている、 ということを、これは事実だと思ったんです。さあ、9節読みましょう。はい。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。ですから、まだ復活の信仰、見てはいるけども、心の目で見てはいない。またその場にはいるけども、しかし復活されたイエスと会ってはいない。さあ、10節続けて読みましょう。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマグダラのマリアは違いました。11節ここにとどまったんです。はい。しかしマリアは外で墓のところで佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。皆さん、マグダラのマリアは墓の中、墓石が動いていて、いぶかしがあって弟子を呼んできたら、そしたら雨水だけがあって、中からスルスルっとご遺体がなくなったのか、誰かが盗んでいったにしては変な話で、そして弟子たちは確かにイエス様のご遺体はない。盗まれたんだろうかと思って帰ったけども、帰ることができず、涙とともにその場に留まっておりました。十字架についたイエス様の足元に佇んだマリア、そして香料を買ってイエス様のご遺体に塗ろうと思って暗いうちに急ぎ走ったマリア、だけどイエス様のご遺体に会えず離れることもできず泣き伏しているマリアでありました。先週福牧師がお話しくださったように、兵隊たちはキリストの十字架は自分に関係ないということでくじ引きをしていたと。しかしある人たちはキリストの十字架の下でキリストを見つめておりました。私たちもかつてはキリストと自分は何の関係もないとみんな思っていたんです。しかし神様の時が来て、いろんな理由きっかけがありますが、教会の門をくぐりイエスキリストの十字架の下に駆け寄るものとなりました。さっき家内の証があったように、50歳で津波で召されました今野恵子姉妹、ご家族のこと、いろいろ大変な時期もあったんじゃないかと思います。人生だからみんないろいろありますけれど、イエスキリストのもとに一度来て何年間かどうしても教会に来ることができなくて、だけどそれでよしとはしなかったんです。震災の年の初めから教会に来始めて、もう一度自分を取り戻しました。やっぱり私はたった一人で生きるんじゃなくてイエス様のもとに急ぎ駆け寄って、このお方と一緒でなければダメだって。マグダラのマリアも今野姉妹も同じだったと思います。男性であれ女性であれ子供であれお年を召した人であれ、私たちも同じだと思います。ここに十字架が立って翼の形をした教会堂ができて、嬉しいことはいろいろありますが、この土地を譲ってくださった地主さん、とってもいい方お近くにおられるんですが、子どもの声がこの場所から聞こえるようになったことが本当に嬉しい子ども好きの方なんだと思います。この土地はそんなに簡単に手に入った土地ではありません。不動産に最初行った時、売ってくれないと思いますよって、他にもいろんな話あったけども、はい売りますって言ったわけじゃないんですからと、ダメ元で直接お会いして、私たちが賛美歌を歌う場所がなくなって、子ども会を行う場所がなくなって、あちこち毎週借りてもできなくはないけれども限界があって、どうしてもこの場所に十字架を掲げ、子どもたちの集まりや賛美歌を歌う集まりや、まさかカフェまでやると思いませんでしたが、いろんなことやりたいと思うんですと黙って聞いておられ、数日間よく考えてくださって売りましょうと東京にご連絡をいただきました。そしてまだ経ってちょうど1年ぐらいですけども、昨日は子ども会、またチャーチスクール、中学生の会とかいろんな集まりが今持たれ始めて、あそこにこの教会を建てる土地としてお譲りしてよかったなと、合点していただけるならば本当に嬉しいなって思ったんです。さらに多くの子どもからお年寄りまで十字架のもとに駆けつけて、やがて復活のイエス様にお会いすることができるなら、どんなに素敵なストーリーでしょうか。さあ、じゃあ マリアたちはその後どうなったかということなんです。じゃあ後半を学びます。12節ご一緒にお読みしましょう。はい。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。十字架でイエス様が息を引き取るまで離れなかった。葬られるところを最後まで見つめた。そしてイエス様のご遺体に元に走って駆け寄った。そのマリアたちは他の人が見ないものを見ました。二人の人間ではなくて御使いを見たとヨハネは記録しました。この間の紺野姉妹の納骨式の時に、紺野姉妹は犬好きで、そして犬を最後まで可愛がっていて、その犬には文様があって、天使の羽の文様があったって後で聞いて、あ、そういえばその話昔聞いたことあったような気がするなとかすかに思い出したんでした。天使の羽がある模様がある犬を飼っていたそうです。もう亡くなったそうですけれども。さあ、マリアが見たのは二人の御使いでした。まあ、羽があったかどうか聖書は書いていませんですが、一人はイエス様のご遺体の足があったはずのところに、もう一人は頭のところに。そして13節続けて読みましょう。はい。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。多分、まあ、後に読みますけども、この墓を管理している管理人か誰かではないかと思ったのでしょうか。誰かが持って行ってしまったと。私には訳がわからないと。どうして泣いてるのと聞かれて答えたのでした。で、14節読みましょう。はい。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。二人の天使ともう一人に会いました。管理人かなんかだと思ったら、実はイエス様だったんですが、それが分かったのはこの後だったというんです。じゃあその後15節を読みましょう。はい。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。続いて16節、はい、イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。日本語の世界じゃないので、旧約聖書が書かれたヘブライ語でラボニとマリアと呼ばれて、その会話が成立したというんです。先週書棚から昔三宅島の噴火の映画があったんですが、映画見てないけどその本をパラパラとめくりましたら、私たちの教会で犬も植物も人間もみんな大震災の中本当によく頑張ったということを描きたいと思って絵本にしましたが、三宅島でも犬のあるいは猫のいろんな物語があったんだなって。ある少年が犬とはぐれ、ゲージに入れて避難しようと思ったら、ゲージの扉を犬が開けて、それから、まあ、行方不明になったようですね。それが映画になったんでしょうか。数年後に会いましたけれども、しかしもう別の人に引き取られて、別の名前がつけられていて、ちょっと悲しい物語のようにも読めました。だけど一言言ったんです。昔の犬の名前を呼んだんです。その時のいつものジェスチャーがお尻をペンペンと叩いていたんですか。そうしたら犬の名前を呼んだら、犬がちょっとキョトンとした、聞いたことあると。そしてその仕草ジェスチャーを見た時に、昔の飼い主である少年を忘れるはずもない、尻尾を思い切りビュンビュンビュンビュン振って、そうしてそこで再び再会を果たすと。名前を呼ばれて、あれ聞いたことあるって、この方の声は間違いなくあの方の声ではないかって、マリアって言われて、マリアはイエス様だと思ったようです。さあ17節を読みましょう。はい。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。 私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさいと使命を与えられました。まだ抱きついたりすがりつく時ではない。これからのイエス様の使命は、父なる神の身元に行って、この神はあなた方の神でもある。そしてそこに解説を加えれば、あなた方が来る新たなふるさと、住まいを備えに。だから十字架について、私たちの暗闇、罪、汚れを全部自らの身をもって許し、清らかな天の御国に誰でも来られるように道備えをしたのであるということを、この福音を、良い知らせをイエス様は全うしようとしておられました。聖書を見ると、羊飼いと羊の例えが多いんです。羊飼いは羊の名前を呼びます。私たちは名前を呼ばれて、羊のように羊飼いについていきます。羊は獣に襲われたら身を挺して羊を守ります。夜は熟睡せずに仮眠をしながら、いつでも羊を守る準備をしています。羊は弱くて自己中心ですけれども、しかし自分をこれほどまでに慈しんで愛しておられる羊飼いを信頼します。この信頼関係は誰も差し挟むことのできない麗しいものであります。イエス様は彼女に、まるで羊飼いのように、これから最後の使命を果たすから、あなたは弟子たちにこのことを告げなさいと。18節ご一緒に読みましょう。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。そしてやがて女たちにイエス様が現れ、マリアが告げたお弟子さんたちに今度はイエス様が現れ、500人以上の人々にイエス様が現れたと聖書はつなげて記録しております。私は先日、今分断してしまって、かつては中通りまで行ってぐるっと回らないとみんな一緒だった、相馬や南相馬の集会に行くのを回らないといけなかったのに、今は許可証を取って警察の検問を、許可証を見せて、一直線に北に向かいましたけれども、今回は小高チャペルに入り、そして納骨式があったので、新たに流されて発見された場所だって、今度稽古姉妹のことを旦那さんが教えてくださったので、写真で見た場所に行って、お祈りと賛美歌を捧げてきました。そこで歌った賛美歌は、間もなく彼方の流れのそばでまたお会いしましょう、懐かしい人たちとイエス様とみんなと、という歌を歌いました。今度稽古姉妹は亡くなる前、不思議にもお母様に、もしも地震が来て津波があったらこういうふうにするんだよと、こんこんとお話ししていたということを、納骨式の時にお母様からお聞きして、へえ、そんなこともあるんだなと思いました。けれども私は、間もなく彼方の賛美歌、聖歌を歌いながら、ここで津波にはあったかもしれないけれども、天の御国はどのように聖書で描かれているかを思い起こしながら歌ったんです。皆さん、私たちの天の御国の家は地上の我が家とは違います。命の水の川が流れていて、両岸には命の木があって、いつも実がなっている、本当に素晴らしいところだと記されています。ああ、稽古姉妹は津波にここで遭われたけれども、今は天の御国の清らかな命の水の川の流れのほとりで、地上の生涯50年間本当にご苦労様でしたと。そしてあなたがイエス様を信じて、もう一つの命、復活の命、天国の命を私も信じます、欲しいですと幼子のように告白した、その告白の通りに御国で安らいでいるんだなと私はいつも思います。どういう召され方をするかは、もちろんそれも大事じゃないとは言いませんが、決定的なことではありません。急に5分後に交通事故に遭う方がいたとしても、急に心臓が止まっても、長らく寝込むことがあっても、地方症になってわけがわからない2年間を過ごしても、しかしかつてマグダラのマリアのように、イエス様とすがりついて、イエス様の身元に来て、やっぱり私イエス様の気にはダメだと告白したならば、その告白に従って イエス様が忘れたとかは言わないんです。イエス様の復活の命と同じようにあなたにももう一つの住まいを、もう一つの命を、もう一つの都を、ほら約束通りに今お入りなさいって。復活は日本では桜の季節だから本当にいいなって思います。私が住んでいたのは富岡町の夜の森というところだったので、桜が本当に綺麗でした。いわきも綺麗です。いわきも綺麗ですが、夜の森の桜は町のど真ん中が桜っていうのは確かに珍しい。山の上とか丘のところとかじゃなくて、町のど真ん中ずっと桜っていうのは本当に珍しいなって。で、我が家のすぐそばに基準木がありました。その基準木が一輪咲いて公に開花宣言をしたらもう開花です。3日経ってまだ咲かないよ、この木はといっても、いずれ咲きます。全部咲きます。春が来たら寒い日もあります。しかし冬が来たんじゃないんです。春は春です。変わらないんです。揺るぎもしないんです。天の御国は命の木があって豊かな実をならせているんです。私たちはこの震災を通しいろんなことを考えさせられました。私が今3年経ってしみじみ思っているのは、3年経って今被災地の必要は住まいだとよくニュースで流れます。本当だなと思います。一時は共同生活でもいつまでもはできません。一時は仮設住宅でも2年ぐらい持つものに20年住むのは難しいと思います。アパートでも中古の家でも何でもやっぱり住まいは必要だなって。で、私たちは福島県に戻りたいと思った人がいて、じゃあ偵察隊じゃないけど何回かここに来たんです。なかなかなかったんです。賛美歌歌う場所もないし、それから人が住める場所もないし、いや本当に住まいが必要だなって。幸い何年か親身になってくれるいい不動産会社があって、本当によく世話をしてくれました。それである人たちはアパートに入ることができたし、ある人たちは中古の家を見つけることができたし、また土地を見つけることができる人もいたと思います。天の御国は、不動産会社の門を叩いても地上のものは探すけど天のものは探さないと思います。イエス・キリストが十字架で自らの命を捨てることによって、前に言いました、今黒田官兵衛 NHK の大河ドラマ主人公はクリスチャンです。そして信長にたった一人の息子庄司丸を差し出すときに、庄司丸を人質として信長様に差し出すということは我が命を差し出すのも当然でありますというセリフを聞いて、ああイエス様の十字架の命のようだなと私は思いました。罪のない神の一人子がこの世界に来て十字架で命を捨てることによって、だって罪ある者は罪ある者を救えないです。救える道理がないです。溺れてる人は溺れてる人を救出できないです。罪のない神の一人子が十字架で天の御国の門を開いてくださいました。そのことを信じます、そのことを私は告白しますと言ったお一人びとりに天の御国が用意されているんですよ。今私たちはこのような教会堂を得て幸せだなって、あるいはアパートに入り住まいを得てありがたいなって。南相馬に向かうときになんか二色の色のように見えたんです。家はあるんだけれども人が住んじゃいけないよって地域を通っていったらやっぱりすごく荒れてるんです。ゴーストタウンというとそこに家を持っている人私も含めて申し訳ないんですけども、なんか本当に景色が違うんでした。そこからさらに北上したら今度は人が住んでいる家並みに入りました。全然違うんです。家があって人が住んでいる。私たちは地上の生涯を終えて本当に死の世界が待っていましたけれども、イエス・キリストが命の水の川の流れと素晴らしい命の木と天の御国の住まいを私たちに備えてくださったんです。最後の19節ご一緒に読みましょう。はい、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちが恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。皆さん、復活されたイエス様は不思議だお体をしていたように読めます。そのようにヨハネは書きました。だって内鍵閉めて扉が閉まって キリストの弟子だなんて言ったら迫害されるかもしれないと思ってびくついている弟子たちのところにふっとキリストが現れて、心ざわついているあなた方に平安があるようにとおっしゃった。皆さん、地上の命はお父さんお母さんを通して神様がくださいました。しかし100年ぐらいの命じゃないでしょうか。その後の命は聖書ではもう一つあるよ。第二の命で永遠の命ですよ。見たことないし触ることできないし、見たことない触ることできないなら信じないと言わなくていいんです。先日、山中教授でしたか、ノーベル賞を取られた iPS 細胞でしたか忘れましたけれども、本当に細胞って不思議なんですってね。詳しいことよく分かりませんが、60兆もの細胞によって私たちの体は営まれていて、ノーベル賞を取った輝かしくも山中教授がなさったことはと言われたら、ほんの手のひらで遊ばせてもらったようなものですと。人間を形作っている60兆もの細胞の方が私たちよりもはるかに上ですと、はるかに勝っているのですと証言された。最後に何と言われたかって、神様しか作れないんですとおっしゃいました。命は神秘に満ちています。私たちが理解している情報、現代たどり着いているものは本当にわずかです。信じられない小宇宙のような人体から壮大な宇宙まで、私たちは神秘の中に取り囲まれています。そして花々が象徴するように不思議な命の営みでありますなんて私は話しながら、実際どうしているかというと、先週私はへこんだんです。なんでへこんだかというと、町かなんか の1年の体の検査が来たので、家内と一緒に近くのクリニックに受けに行って、それが送られてきたら、あんまり言いませんが、血液の数値が あんまり良くなかったんです。あんまり良くないどころか、私が思っていた以上に悪かったんです。それで私は血の気が引きまして、これ背に腹は変えられないということで、今はちょっと食事制限を始めて、それからちょっといくつかの本も読み、そしたらある50代のお医者さんですか、時々テレビに出ているようですが、1に食事、2に運動、3種はない、そして5に薬だと。だから薬が一番じゃなくて、まずは食事で、その次に効果あるのは運動で、それからだいぶ離れて薬っていうのがありますよと。何でもその人は以前すごく体が体調が悪くなったんだけど、そのお医者さんも途中から変えたら、なんだかみるみる若返って、そして50代なのに、なんか30代ぐらいなのか20代ぐらいなのかと言われることもあると書いてありました。皆さん、我が家にも実はそれと似たちょっと秘密の体重計がありまして、近くで買ってきた、最後に年齢が出るんです。いまだに私にごまを吸って、あなたの年齢は42歳ですなんて出るから、私はまだいいんだって、うつつを抜かしておりましたら、ちゃんと精密検査したらあんまり良くないんですよ。で、前にお話ししたように血圧も高いと言われて、血圧計を買ってきて、いまだに私は測り続けているんです。右手を測ると高くて、左手が低く出るんです。だから左手で測るようにはなるべくしてるんですが、今少しこんこんと教育してまして、どの血圧計でも出す数字ならば、あなたが存在している意味はないと、少し思いやりを持って、これぐらいの数字だと少し健康管理にやる気が出るんじゃないかとか、人間の心を理解して数字を出してくれないかと説得しているんですけども、しかしそんなくだらないこともしょうがないと思って、最近は食事制限をして、ちょっと朝と夕方に一人で歩くようにしてし始めました。いや、本当に50代が20歳ぐらい若返るならば、そんなすごい話があるかなとは、いいなとは思いますが、しかし仮にそのようなことで改善したとしても、私たちの地上の命は野の草や花のようだと聖書が書いている通りに、咲いては散っていくものです。しかし今日の聖書の箇所を見ると、イエス・キリストが基準木のように最初に一輪、死で終わらないよと。ほらマリア、ほらお弟子さんたちと。だったら私たちも必ず春が来たら、桜の季節が来たら、イエス・キリスト様とすがるならば、同じように不思議な、私たちの理解できないところではありますが、もう一つの命の世界に生きるようになるんですよって。私たちが幸せを感じるのは、未来に素敵なことがあると分かった時です。小さい子供は遠足だと思ったら、2日前ぐらいからお菓子を買って準備して、もう幸せです。まだ行ってないのに、行く前から心が違うんです。天の御国があって、地上の障害で肉体の管理をしても終わるんだよ、最後はブツッと切れるんだよ、 永遠の別れだよと言われたら、私たちは本当に悲しいです。しかしイエス様が、死は勝利に飲まれたと聖書にあるように、死を打ち破って新たな世界を私たちに示してくださいました。その納骨式の後、お茶を飲みながら、津波で流された姉妹のご主人といろいろとお話をしておりました。いや、私は本当に家内に頼りきりだったと、本当に奥さんに感謝している風でした。素晴らしい奥さんだったようです、ね、奥さんが時々旦那さんにこう話していた、私はいいよって、信じるものがあるからって、私はイエス様を信じてるからいいよって、だけどあなたどうするのってよく言われたんだと私に話されたので、あんじゃ奥さんはそれを一番伝えたかったんじゃないですかって、旦那さんも奥さんがすがったように、やっぱり信じるものがなければイエス様のもとに駆け寄っておすがりして、たとえ地上の生涯を終えても天国で再会できる、もう一つの故郷がある、都がある、そのような希望を持ったらいかがでしょうかって、そして絵本の話を少しまたしたのでした。皆さん、絵本を読まれた方は少し擬人化したんです。我が家の犬は亡くなりましたけれども、擬人化して天の御国に行って、そしたらうちの犬を可愛がってくれた飼い主さんの、まあ、亡くなってしまった2匹の犬に会うんです。その2匹の犬は、俺たちは震災の中であんなに苦しい思いをしたんだから、お前たちももっと苦しめとか、飼い主さんももっと幸せじゃない人生を一緒に私と同じように味わってほしいとか思ってたんじゃなくて、嬉しかったよって、飼い主さんが別の犬を抱いて幸せになってくれるの嬉しかったよって、それから飼い主さんと引き離された犬が別の飼い主さんにもらわれて幸せを感じてくれて天から嬉しいと思って見てたよって、天にいる人たちは私たちがもっと幸せになって、もっとせっかく命が与えられたんだから、それを喜んで讃えながら歩むことを願っているんじゃないでしょうかねと、ちょっとご主人様にもお話ししたんでした。最後に、以前お話したことありますが、私と同郷の山形県出身のある男性の方は、会社の会長さんをしていましたが、最後は亡くなりました。しかしいきなり亡くなったんじゃなくて、一度死にかけたんです。ご家族は葬式の準備をしました。もうお医者さんは助からないと言いました。しかし急に意識が戻ったんです。そして意識が戻ってから、ご自分しかわからない夢か幻か体験なんでしょうけども、天の御国を見たか行ってきたと。そこは聖書の黙示録が記す通り、純金の大通りだったと。その方は会長さんでお金持ちでしたから、あんまり今ネクタイピンする人少ないですが、すごく高い純金のネクタイピンをしていたそうですけども、これは純金だとかで言ってる場合じゃないと、全部純金の、こんな素晴らしい世界に、こんな素晴らしい家に、こんな素晴らしい都に、こんなすごいところに本当に私が入れるんですかと、多分イエス様に聞いたんですか。そうだ、お前にはここが用意されているんだと言われて、だけど入るには来るにはまだ早いと、今少しあなたには地上で使命があるから、もう一回戻してやる、ここに来るものとして、ここに来るものらしく、悔いなく精一杯地上の旅路を全うしてからここに来なさいと言われて、息が吹き返したか、それが夢の世界だったか幻だったか、本当に行って帰ってきたのか分かりませんけども、いいと思います。私たちも未来に、輝く未来があるならば今から幸せなんです。今がどれほど辻褄が合わないことがあっても、どれほど計算が合わないことがあっても、天の御国の希望と比べたら本当に大したことはない。それを先取りして、やがては永遠の都、イエス様が十字架の死と復活を通して約束してくださったところに、恵子姉妹のように告白したように、私も行きますと、行く者としてこの地上で悔いなく教会で賛美歌も歌え、他の人にイエス様のこともお伝えし、そして与えられた命を喜んで、苦々しくではなくて精一杯神様生きていきますと、今日告白したいと思います。お祈りをいたしましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、今日少し長い箇所を紐解きましたが、当時のイエス様が十字架の死の後、日曜日の朝、よみがえられた記録を思い巡らしましょう。 いかがでしょうか。マリアがたくさんの涙を流したように、私たちも地上の生涯で多くの涙を流しますけれども、だからこそイエス様が愛おしくて、そして親しくて、あるいは教会の門をくぐり、あるいはお祈りをします。そして私たちは今まで聞こえなかった声を聞くでしょう。マリアと語りかけられた復活のイエス様の御声を聞いて、羊が羊飼いの後についていくように、イエス様の後追いをしながら天の都まで旅をする地上の生涯であります。私たちは天国に行ったことはありませんけれども、イエス様が身をもって死で終わらないもう一つの不思議な命の営みがある。命はそもそも私たちの理解を超えている。桜の花が咲き誇るように、私たちもイエス様と同じよみがえりの命をいただいて、すべての罪や汚れを十字架で許していただいて、神様の子供として喜んで生きていきたいと思います。それでは私が一言ずつお祈りします。お祈りしたいと思われた方、同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、復活の希望を受け取ります。十字架によって私の罪を許し、清め、新しい命をお与えください。天の御国で永遠に生こう第二の命をお与えください。暗闇があっても負けないで、復活を信じ前進できるように力をください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。